折り返し第54節。徳のないうちは心配する。神徳を受ければ心配はない。まずご神徳を受けたい。ある人は金光教の信心は一切をおかげにしていく道だと説かれた。哀楽では一切をお得にしていく道を教える。まずは一切親愛論のマスターから。一切親愛論のマスターからと。これは結局師匠大坪宗一郎氏の信心のマスターということになると思いますが、まあこの場合師匠が大坪宗一郎氏が使われるマスターという言葉は、そのいわゆる体に体得する意味でのマスターとは違う、その一つ手前の段階の、まあどちらかというと頭でわかる、頭で理解するというようなことに、マスターという言葉を単語を使われておられたように思いますね。まずはマスターしなさいと。そしてそれから体得する、体で行じる、心でね、体で行じるということになりますから、師匠が使われるマスターしなさいというのは、まずは分かりなさいといったような、理解しなさいといったような、その意味のような感じがいたしますね。ですから、そのまず哀楽理念というものが、一切親愛論というものがどういうものかを分からねばならない。まずは分かりなさいと、頭で理解しなさいということですね。今朝はその頭で理解するという部類のことのお話になるのですけれども、まあこれは異論があるかもしれませんが、お道の特に師匠のもとで信心の稽古をさせていただいておりますと、神様が次に新しいことを気づかせてくださる、教えてくださる。そこがまた信心の稽古の楽しみでもありますね。まあ今まで聞いて習ってきたこと、それがいつまでもそのままであったら、まああまり面白くはありませんね。ところが信心の稽古をさせていただいておりますと、新しい発見、まあこれはもちろん人様はもうそんなことは知っているよと言われるようなことかもしれませんけれども、私自身にとっては新しい発見ということがありますね。いわば新しい発見の連続だとも言えるかもしれませんね。今朝というか昨日においてその発見させていただきましたことは、取り次ぎということに関してです。このお道は教祖様が天地金の神様から、世間に何本も難儀な氏子あり、取り次ぎ助けてやってくれとの神様からのお頼みを、教祖様が池上金光大臣様が受けられた、その神様の願いをお頼みをお受けになられ、そこから始まったとされますね。取り次ぎ助けてやってくれと。それを今までは取り次ぐ、その取り次ぐということが取り次ぎの宗教とも言われますけれども、氏子の願いを神様に取り次ぐというふうに思っておりました。まあそう、まあそれこそ理解しておったのですけれども、どうもこれは違うなというのが昨日の至った新しい発見です。それはよくあれは御伝記にもありますか、それこそ村人たちが教祖様にお願いをしてくれと、ご祈念をしてくれ、神様にお願いをしてくれと言って尋ねてこられる。それを教祖様が 村人からの願いを神様にいわばお取り次ぎをなさるということなのですけれども、確かにそういう面はそれであるのかもしれませんけれども、これを師匠の場合に何と言いましょうかね、照らし合わせて考えてみると、どうもそうではないような感じがしてきました。師匠の場合は特に昨日の研修を聞かせていただいていたりいたしますと、師匠の場合は氏子の願いを神様に取り継ぐという師匠が、例えばご信者さんがお届けに来られる、その願いを聞き届けられて、そしてその願いを神様にお願いされる、そして神様からおかげをいただくといったような、いわば氏子の願いを神様に取り継ぐという形の取り継ぎ者ではないような感じがいたしますね。そのお話の中で師匠がそのお願いに来られたその方の願い事が、まあ耳があまり最近は遠くなったと、だから願ってくる人の願い事がまあ聞き間違えてしまったというようなお話なのですね。その師匠は願いに来られた方の願いを聞き間違えてしまった、だからこれからはまあまあ言いにくい人もいるだろうから紙にでも書いてもらった方がいいかもしれないねと、まあ、言葉では言えないようなことも口では言えないようなことも紙なら書けるだろうからといったようなことをおっしゃっておられるのですが、いわば師匠がその願い事がある人から、その願い主からの願いを聞き、その願い事を神様にお取り次ぎなさるというのではないということなのですね。これは私が師匠にお願いした時もあることをお願いさせていただいたことがあります。ご結界に行ってあることをお願いいたしました。そしたらその時師匠はその英語化のなんかでしたねの単語が入っているのですが、そのことの意味がよくわからないと、まあ聞こえないというようなことでしたかね。しかし私はよく聞こえないわからないけれども、神様はもうお聞きになっておられるからというようなことをおっしゃられたのですね。いわば師匠にはわからない、師匠には耳が遠くてよく聞こえないけれども、神様はもうご承知だから、神様はもう聞き届けておられるから、と、いわば師匠が私どもの願いを聞き、そしてその願いをまた神様にお取り次ぎしてくださるというのではなかったのですね。まあないのですね、師匠の場合は。では師匠の場合は何をしておられるのか。どうも神様のお働きを氏子に取り継ぐ、神様のお心願いを氏子に取り継ぐという取り次ぎ者であられたということのようですね。もう氏子が願ってくる、そして師匠のもとの耳に入る、その耳に入る前に、あるいは耳に入ったことが間違って聞き間違いをされたことであっても、神様の方はもうちゃんとそのことを聞いておられ、師匠が願われる前にもうそこに神様のお働きが現れている ということのお話が意外とありますね。師匠がお願いをされた。師匠がそれこそ信者さんのお願いを聞かれ、そしてそのことを神様にお願いされた。そしたらこういうおかげをいただかれた。という話ではありませんね。そういう話はあまりありませんね。むしろ師匠がこういうお届けを聞いた。聞いた時にはもうすでに神様がこういうお働きをしてくださってはあった。師匠が神様にそれこそ氏子の願いを取り継ぐ前に神様の方がもうおかげを授けておられた。というお話の方がお話としては多いような感じがいたしますね。師匠のところでの取り次ぎというのは神様のお働きを取り継ぐ場だと。取り次ぎ者とは氏子の願いを神様に取り継ぐのではない。まあもちろんそれもあるかもしれませんが、そのメインの役割、それは神様のお働きを氏子に取り継ぐのが取り次ぎ者だという感じがいたしますね。もちろんですから教会というところもまあ願い礼場所と言われますけれども、どちらかというと神様のお働きをいただける場、神様のお働きを表すところ、神様が働いてくださる、その神様のお働きをいただけるところが教会だということなのですね。取り次ぎ者というものは神様の働きを取り継ぐもの、神様のお心を、その願いを氏子に取り継ぐものだということです。氏子の願いを取り継ぐのだとばかり今までは思っておりましたけれども、師匠の取り次ぎのあり方はそうではなかったということに改めて気づかせていただきましたね。まあある意味大発見です。私にとりましてはね、神様の働きを氏子に取り継ぐ、それが取り次ぎ者だということですね。今日の発見はそういう発見でした。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。